恵みをいただく御言葉は第二列王記の13章14節から25節までです。列王記13章14節から25節、はじめに14節をお読みいたします。エリシャが死の病を患っていた時のことである。イスラエルの王ヨアシは彼のところに下って行き、彼の上に泣き伏して、我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たち叫んだ。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、勝利の主であるイエス様、我らはあなたの御言葉を握りしめ、あなたの道に歩む者たちです。今日も我らはあなたからいただくこの御言葉によって整えられ、清められますように。御言葉を信じきって、御言葉が行けと行くならば行き、またとどまれというならばとどまる、そのあなたの御言葉に対する従順、これこそ我らの勝利の印です。どうか今日一人一人があなたからいただくこの命の御言葉、これにしっかりと聞き従うことによる、その祝福が一人一人の上に豊かに及びますように、今この語るしもべの唇を清めてください。そして預かる一人一人の耳を清めてください。あなたの命をそのものを豊かにたっぷりといただき尽くさせてくださいますように、これからのすべての時をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。第二列王記の中において、預言者エリシャが活躍する時代でした。しかし当時のイスラエルの人々はこのエリシャの言葉は聞いて、ね、そしてその預言者の技に驚いたりはするんですけども、しかしその預言者の言ってる肝心のことを聞いても、その言葉の内容を守り行っておりませんでした。エリシャの時代のみならず、その前、ね、その前のエリアの時代からして、この北イスラエル王国はそうでした。で、この北イスラエル王国において本当に予言的に、また指導的にな立場を持って導いてきた、このエリシャがいよいよ死の病を患って、その死の時期が近づいてまいりました。で、このエリシャが、ね、病気で、ね、死の病を患っている、ということを聞いて、その当時の、北イスラエルの王ヨアシュが、ね、彼のところに下ってきて、で、そして彼の上に泣き伏して言います。我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たち、ね、どこかで聞いたことのある言葉ですね。この言葉は、ね、エリシャが、ね、エリアに対して叫んだ言葉です。エリアが天に上げられる、ということで、その時期が近づいてきたけれども、エリシャは、ね、決して、ね、エリアに、ね、食らいついて離れませんでした。で、それで、ね、まあ、いろんな預言者の友柄たちから、ね、もう今日、エリアは天に上げられる日だよ、けれどもエリシャだけは、いや、そんなことは分かってるから、けれどもそんなことは言わないでくれ、ね、それでエリアに、ね、食いついて離れませんでした。で、それで、ね、他の預言者の友柄たちは、このエリアが、あ、天に上げられるんだね、じゃあしょうがないねっていうことなんですけど、しかし食らいついて離れなかったエリシャに対して、ね、エリアは、ね、あなたに何をあげようか、ね、そういうふうに言ったところ、あなたのその予言の霊を2倍、ね、私に与えてください、ね、そういうふうに願い出るんですね。で、エリアは、ね、それは難しいことだから、しかしあなたが私が天に上げられるのを見ることができるならば、それが与えられるだろう、ね、で、それでエリシャは エリアのことをね見続けて離れなかったんです。でその結果エリシャはエリアが天にね火の馬火の戦車に乗って天にエリアが上げられる時をねしっかりと見ることができました。でそれでエリシャにはこうしてエリアの霊が2倍、ね、与えられて、そして本当に多くの印不思議奇跡を行う預言者として活躍したのがエリシャでした。エリシャはしっかりとですねこの預言者エリアの言うことこれを、ね、聞いて離れないでしっかりと握りしめて離れなかったからこのような、ね、祝福をエリシャはいただいたんですけども、でそれと同じ言葉を今日この、ね北イスラエル王国の王、ね、当時の王であるヨアシュが、ね、同じ言葉を言うんですね。我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たち、ね、叫びます。そういうふうに叫んで、ね、確かに北イスラエル王国の王自らが、ね、一人の預言者の、ね、死にそうだというところに来て、そして、かつてエリシャが叫んだ同じ言葉を、ね、叫んだ。でそれでエリシャはですねこの王に対して、ね、北イスラエル王国の王に対し憐れみの、その最後の、ね、憐れみの技をなそうとするんですね。このヨアシュ北イスラエル王国この前の、前回の箇所のところではヨアシュは悪い王として、ね、数えられておりました。 10節から13節のところに、そのヨアシュのに対する主の評価があるんですけども、でヨアシュは16年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、このヤロバアムを罪から離れないでずっと悪を行い続けてきた王だったんですけど、そんな、ね、彼でもこのエリシャが、ね、死ぬということになった時に、ねまあ、表敬訪問といいますか敬意を表して、ね、こうして来たんですね。でそれでそんな彼に対してエリシャは憐れみの技をするんですね。もっとも預言者が悪い王であるにもかかわらず憐れみの技を示してきたのは何もこれが初めてではありませんでした、ね、もう何度もエリシャの時代いやその前のエリアの時代でも時代が悪いのに行いが悪いのに主から逆らっているにもかかわらずもう憐れみの技を本当に預言者を通して何度もしてきた、ね、もう公開説教を、通して見ておられる皆さんは、ね、もう本当に何度もそうであったことを、ね、分かると思います。で肝心なのは口先ではなく心です、ね、表向きでは礼拝者であるような言葉を、ね、言っておきながらしかしその心の中は主から離れていて、ね、もう主の指導者、ね、口うるさく指導してくれる人がいなくなった途端に、ね、もう途端にあうるさいのがいなくなった、ね、それで悪いことをしだす、ね、これは本当に、いつの時代でも、ね、この列王記の時代においてもいるんですけども、ね、今の時代においてもいるんですけども、しかしそのようでは主の恵みをいただくことはできません。それは、ね、行いによってはっきりと明らかにされます。で三日坊主という言葉があるんですけども、ね、言われて三日は注意されたことを続けても4日5日と経つとまた、ね、その言われたことを戒められたことをそれとは逆のことを、ね、今まで自分がしてきたことに戻ってしまうというものがおります。時間が証明することもあります。行いが証明することもあります。その人の、ね、本心その人の真実の霊的な在り方を、ね、時間がまた行いが、ね、あるいは何か試練がその人を試す時がありますけども、この試しの期間にしっかりと誠実を示し尽くし続けるならば本当に主にあって、ね、整えられたものとして、ね、認定されるんですね。しかしヨアシュは、どうもそうではなかったようです、彼はエリシャの死に臨んで彼に、ね、我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たちそうに叫ぶんですけども、でそれに対してエリシャが、ねこの最後の奇跡、ねそれを、ね、振り絞って、このところに臨みます。15節から、お読みしていきます。エリシャが王に弓と矢を取りなさいと言ったので彼は弓と矢をエリシャのところに持って行った。 彼はイスラエルの王に弓に手をかけなさいと言ったので、彼は手をかけた。するとエリシャは自分の手を王の手の上に乗せて、東側の窓を開けなさいと言ったので、彼がそれを開けると、エリシャはさらに言った。矢を射なさい。彼が矢を射ると、エリシャは言った。主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢、あなたはアフェクでアラムを打ち、これを立ち滅ぼす。アメン。エリシャが死の病に臨んだ時に、ね、もうわざわざ訪ねてきたこのイスラエルの王ヨアシに対して、ね、この、ね、言葉を発するですね、弓と矢を取りなさい、で弓に手をかけなさい、東側の窓を開けなさい、でそれで矢を射なさい、でその通りにこの、ね、イスラエルの王は したんですけども、でその時矢を射た時、ね、一体なんでこんなことをするのか、このイスラエルの王は不思議があったでしょう。そのなんでこういうことをするのかの理由を、ね、この17節でエリシャは言います。これは主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢と、ね、宣言します。アラム、ね、それまでアラムの王ハザエルがもう何度もイスラエル、北イスラエル王国を、ね、分取って虐げて、ね、何度も何度も苦しめてきました。北イスラエル王国が主に立ち返らないからですね。けれどももう何度もね、攻め立てられて疲弊しているこの北イスラエル王国を主は憐れんで、ね、このようにして勝利の矢という、ね、その宣言を持ってこの北イスラエル王国の、ね、王に、これを言いなさい、ね、そのように、言って、そして矢を射ったところ、その、ね、この主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢、あなたはアフェクでアラムを打ち、これを立ち滅ぼす、その宣言をするんですけども、でその後、18節から、ついでエリシャは矢を取りなさいと言った。彼が取ると、エリシャはイスラエルの王にそれで地面を打ちなさいと言った。すると彼は3回打ったが、それでやめた。神の人は彼に向かい怒って言った。あなたは5回6回打つべきだった。そうすればあなたはアラムを打って立ち滅ぼしたことだろう。しかし今は3度だけアラムを打つことになろう、ね、エリシャは、ね、矢を取りなさいと、ね、この18節で言ってるんですけど、この矢、これは複数形です、ね、矢たちを取りなさい。ですから、ね、イスラエルの勝利の矢と宣言されたその矢たち、ね、その複数形で言われた矢たちを、ね、彼は、ね、もう矢がその矢筒にある分だけ、ね、もういれば、もう本当にイスラエルが勝利勝利勝利勝利勝利、ね、勝利をずっと続けたことでしょうけれども、しかし、ね、彼は3回でやめてしまいました。でそれでエリシャは怒って、ね、あなた5回6回打つべきだった。そうすれば、ね、もうこのアラムは打たれて立ち滅ぼされて、もう二度と起き上がれなくなったことだろうに、けれどもあなたは3回いたので3回アラムを打つことになる、そういうふうに言われます。主の預言者という、ね、その人から言われた言葉を、ね、あまり聞かない人は、ね、このエリシャの宣言、ね、これは主の勝利の矢という宣言に対し、ね、あまりその預言者を敬わない人は、ね、言われたからやる、ね、でそれで、たった3回しかやらない、三日坊主という言葉があります、ね、3日間は続けても4日5日6日は続けないとするならば、ね、その3日間は勝利できても、ね、その向こうは、ね、結局敵の方が、ね、自分のその今までの癖とか自分の邪悪な行い癖とか自分の怠け癖とか、そういったものがまた、ね、3回打ち叩いても、でもまたそれが強くなっていってしまいますけど、もう5回6回と7回と打つならば、それは徹底的に立ち滅ぼされるんです。主に忌み嫌われる性質、怠け癖、ね、イネメルギー癖、悪霊癖、ね、そういった悪い癖はもう徹底的に打ち滅ぼし尽くされるまで叩きのめし続けるべきなんです。 地面を打ちなさい、エリシャは言いました。皆さんは、ね、悪しき性質悪霊サタンに対しては足の裏で踏みにじり続けるべきなんです、ね、まあ、それが頭にもたげてくるたびにもうそれを足の下でもう踏み続けていく、ね、このことをもう敵が立ち滅ぼされるまで、ね、それをしていくべきなんです。神の人エリシャ、ね、預言者エリシャがこれはイスラエルの勝利の矢、主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢というからには、ね、複数の矢を射なさいと、ね、複数形の矢を射なさい、そういうふうに言われたからには、ね、これは、ね、3度のみならずもう5回6回と打つべきだったんですけども、しかし主の預言者の言葉に対して、ね、もう怠け癖がある人は、ね、3回しか打たなかった。皆さん怠け癖はもう、ね、三日坊主癖は本当にやめるべきです。それは皆さんのためなんです、ね、口うるさい預言者エリシャが、ね、いなくなった後のイスラエルは、ね、これからどうなっていくのか、本当にエリシャはそれを憂いて、でそれで、ね、このことをしたんですけど、しかし結局彼は3回しか、ね、いなかった。本当に私たちは自分のを何度も何度も虐げてくるアラム・ハザエルに対してもう何度も何度も矢を射るべきなんです。皆さんを虐げる、ね、怠け癖、眠り癖、ね、以前の邪悪な性質、何度も皆さんの人生を蝕んで、何度も皆さんを貧しくし、また打ちのめしてきた敵、ね、それに対しては主の言葉が語られたのであるならば、主イエスの皆によって皆さん足の下で踏むべきですね。足の下で踏むということ、これは、ね、敵がもたげるたびに、もたげるたびに何度でも、ね、踏みにじるべきです。けれども、ね、この、イスラエルの王はそれを、ね、しませんでした。私たちは、ね、神の子として、ね、産んで増えて地に満ちる、ね、地を支配しろ、ね、従えよ。足の下で踏みにじるというそういう意味があった、ね、主律この創世記の一章の28節の、ね、この御言葉は、ね、冒頭で、ね、この創世記一章の28節をお読みしましたけれども、地を従えよ、ね、地すべての生き物を支配せよ、ね、この私たちは神の子としてキングシップ、ね、ロードシップとして本当に地を従える、地を支配する、悪しき者がのさばり上がってくるときは足の下で踏む、祈りのために皆さん踏みつけているでしょうか、ね、本当に皆さんの敵、皆さんを、ね、蝕んでくるあらゆる悪しき者を皆さんは踏むべきときに踏んでいるでしょうか、信仰を込めて踏んでいるでしょうか。アメン、ね、信仰を混ぜて踏みにじる、これを何度もするならば敵はやがて踏み徹底的に砕かれて、もう皆さんに対して頭をもたげなくします。信仰を混ぜて踏みつけてください、ね、そういうこのことを、ね、このイスラエルの王イワシは、ね、3回しかしませんでした。でそれで結局彼は3度だけアラムを打つことになります。で20節からこうしてエリシャは死んで葬られた。モアブの略奪隊は年が改まるたびにこの国に侵入していた。人々が一人の人を葬ろうとしていたちょうどその時、略奪隊を見たので、その人をエリシャの墓に投げ入れて去っていった。その人がエリシャの骨に触れるや、その人は生き返り自分の足で立ち上がった。アーメン。ね、エリシャは死にました、ね、けれどもエリシャは死んだ後も、ね、なおこのような印奇跡を、そのエリシャの骨がするんですね。エリシャ、そのエリシャの名前の意味は私の救いなる神という意味です。エリシャの名前の意味は私の救いなる神、ね、誰かに似てますね。イエス様の名前は、ね、主は救い、ね、主が我が救い、ね、主は救い、それがイエシュイエス様の名前の意味です、ね、エリシャは本当にイエス様のひな形です。イエス様は人の命を生かす奇跡をしました、ね、毒を無効化する奇跡を、ね、エリシャはしました。またこのようにエリシャが、 死んだ後もそのエリシャの遺体に触れるならば死んでも生きる、本当にイエス様のその性質を表すものですね。エリシャはこうして死んで葬られるんですけども、モアブの略奪隊が年が改まるごとにこの国に侵入して、もうモアブからも、もうまた、ね、アラムからも本当に好き放題、もう北からまた、ね、東南からもう本当に好き放題、敵が入り放題、ね、されていたんですね。狐が出入りし放題の家は、ね、どういう人の家か、それ怠け者の家がそうです、ね、怠け者の家を通ると、ね、もう石垣は崩れて、もう茨やイラクサが生え放題、ね、その畑はもう茨に覆われて、もう何のブドウの実りも実らさない、石垣が崩れて狐が出入りし放題、ね、そのようなもう、ね、霊的な怠け癖のその北イスラエル王国のその時の状況、もう敵が出入りし放題だったんですね。預言者から戒められても、ね、結局その通り守り行わない、ね、そのような時代、敵に虐げられっぱなしの弱い時代、ね、本当に人生がそのようになってしまう、怠け癖の人生はもう敵に出入りされ放題、騙されて、ね、奪われて好き放題荒らされて、何の実りも、ね、種をまいても実りが少ない、そんなような人生になってしまいます。北イスラエル王国は当時そうでした。その時代に、ね、エリアやまたエリシャが、ね、使わされて、でそれでことを、ね、伝える、ね、こういうふうにしなさいと、ね、そういうふうにするんですけども、けれども結局その注意されても言っても聞かない、それで北イスラエル王国はどんどんどんどん弱体化していってしまいます。22節からお読みします。アラムの王ハザエルはエホアハズの生きている間中イスラエル人を虐げたが、主はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約のために彼らを恵み、憐れみ、顧みて彼らを滅ぼし尽くすことは望まず、今日まで彼らから御顔を背けられなかった。アラムの王ハザエルは死に、その子ベンハダデが代わって王となった。エホアハズの子ヨアシはその父エホアハズの手からハザエルが戦い取った町々をハザエルの子ベンハダデの手から取り返した。すなわちヨアシは3度彼を打ち破ってイスラエルの町々を取り返した。アメン、ね、確かにヨアシは3度そのアラムを打ち破ることができましたけれども、3度止まりなんですね。エリシャが、ね、予言した通りでした。こうして、ね、北イスラエル国がこのような形なんですけど、しかし主の憐れみがずっと注がれていたって書いてありますね。23節では、主はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約のために、ね、彼らを恵み、憐れみ、顧みて滅ぼし尽くさなかった。北イスラエル王国は、ね、アブラハム、イサク、ヤコブ、ね、もう本当に先祖の中の先祖に対する憐れみのゆえに滅ぼし尽くすことをしなかったんですね。これはアブラハム、イサク、ヤコブに対する契約はずっと注がれております、ね、南ユダ王国に対しては、ね、南ユダ王国は、ね、彼の王の先祖ダビデのゆえに憐れみを、ね、それを途絶えさせることをしなかった、ね、南ユダ王国はダビデのゆえにですけども、しかし北イスラエル王国はもうダビデの血筋の人は王ではありません、ね、だから主はアブラハム、イサク、ヤコブ、ね、彼らがこの、ね、北イスラエル王国の先祖たちのゆえに恵みを、憐れみを、ね、それを投げ捨てることを好まなかった。主を恐れ敬う人には恵みを仙台にまで施す、ね、まさにその通りなんですね。主は確かに、ね、その子孫が偶像礼拝をしたり、ね、いかに義人であってもその子孫が偶像礼拝をしたり主から離れたりするならば恵み、憐れみをその代は、ね、取りやめてしまいますけれど、しかしさらにその義人のゆえに恵みを仙台にまで、ね、それをやめない、これは本当に主の憐れみですね。 主はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約のように彼らを憐れんで滅ぼし尽くすことを望みませんでした。主は主を恐れ敬うその生徒たちを憐れみを施されます。私たちも本当にイエス様を信じる、イエス様をひとたび信じたのであるならば、その信じたことのゆえに主はその人に恵み憐れみを、ね、それを途絶えさせることをしません。ただしもしその人が途中、ね、イエス様をひとたび信じてもまた世に戻って罪に舞い戻ったならば、当然災いを起こされます。立ち返らせるためです。それは恵み憐れみが注がれ続けているからです。主からの恵み憐れみが、北イスラエル王国はこのようにしてもう度重なる主に対する反逆して続けてきたにもかかわらず、主の恵み憐れみはずっと注がれてきました。でこのヨアシの子はヤロブアム、ね、言うんですけど、ね、この13章13節に、ね、ヤロブアム、彼は、ね、ヤロブアム2世です、ね、けれどもこのヤロブアムの代もまた悪い時代だったんですけど、しかし主はアブラハム、イサク、ヤコブのに対する恵み慈しみのゆえに憐れみを、ね、投げ捨てることをずっとしませんでした。このエリシャが死んだ後、このヤロブアムの時代、預言者ヨナがですね、ちょうどその時代の預言者になるんですけども、本当に主の憐れみ慈しみはずっと注がれ続けております。主は言われます。立ち返りなさい。もうその怠け癖、三日坊主癖、その居眠り癖、それをもう投げ捨てなさい、ね、もうしかし3回しか、ね、打ち叩かないのであるならば、またそれはもたげてしまいます。皆さん、ね、敵を打ち取るべき時はしっかりと打ち取るべきです、ね、主の時というものがあります。主が、ね、縦横無尽に歩き回りなさいって、ね、アブラハムに言われた時、アブラハムは歩き回りました。でそれでその土地足の裏で踏みしめたところは彼のものになりました。でヨシア、カレブに対しても、ね、彼らが石膏部隊として使わされたその土地、ね、カレブはその足の裏で踏んだヘブロンの土地をものにすることができました。主が、ね、足の下へ踏みなさいと言うべき時があります。踏みにじるべき時があります。その時はしっかりと踏みにじるべきです。しかし踏みにじるべき時にそれを、ね、三日坊主でやめてしまうならば、永遠にそれが、ね、固まってしまいます。このイスラエル王国の、ね、十二部族のその領土、ね、聖書の巻末地図の方に、ね、カナンの、ね、そのイスラエル十二部族が、ね、そこを征服したその土地が地図に載ってるんですけども、それですね、ヨシア記の時代、いかにその時代踏みしめるべき時、敵を打ち破るべき時に、その時に、ね、踏みしめて打ち破ったその部族は広い土地を得ました、ね、ユダ部族がそうでした、ね、マナセ部族がそうでした、ね、本当に彼らは踏みにじって敵を打ち破るべきその時にたくさんしたから、ね、矢を、ね、3回どころではなくもう5回6回打ったから、ね、ユダ部族やまたマナスの半部族や、ね、それ彼らは広大な土地を得ましたけれども、他の部族は、ね、踏みにじるべき時、敵を破るべき時に怠けたから、ね、狭い土地しか得ませんでした。でそれがずっと、ね、固まってしまって、ね、今に、ね、この聖書の巻末地図にある通りです。皆さん、今この時、皆さんが今生きているこの時に、ね、永遠の領土を、ね、勝ち得て余りあるべき時です。皆さんが心臓が動いている間です、ね、皆さんの目が、ね、死んでいない間です。その時に皆さんがこの地上においていかに主のビジネスをし、主の戦いをし、勝ち得た、ね、それが多ければ多いほど永遠、ね、天国における皆さんのマンションは広くなります。今この地上はボーナスの査定期間です。皆さん、この期間にしっかりと立ち働いて、本当に主の勝利を、主のビジネスの儲けをたっぷりと成して、ね、主は今が救いの時です、恵みの時です、言われています。今この時にしっかりと働いて、しっかりと目を覚まして、勝利して、そして永遠のボーナスを勝ち取ろうではありませんか。どうかこの地上を生きている間に本当に多くの勝利、 多くの分取りをして永遠の勝利を得ていく、永遠の冠を、ね、勝ち得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。誠にあなたは今も生きておられる。誠にあなたに立ち返るならば死んでも生きるものであることを感謝いたします。誠のエリシャであり我が主イエス様、あなたの御言葉、それを軽んじることなく、あなたの御言葉通り行って、今この恵みの時、救いの時、このボーナスの査定期間の時にしっかりとたくさん勝利し、たくさん蓄えて、そして永遠にしぼむことのない栄光の冠を勝ち取ることができますように、どうかあなたが一人一人を整えてください。この弱しは主の勝利の矢と言われて、矢を、複数の矢を、それを放ちなさいと言われても3つしかやりませんでした。それで結局アラムを立ち滅ぼし尽くすことはできませんでした。主よ、私たちも罪がはびこるとき、矢を3回しかいないのではなく、三日坊主ではなく、何度も何度もそれを打ち叩いて、もはやそれが頭をもたげなくするまでにしっかりと踏みにじるものでありますように、どうかあなたが一人一人を助けてください。そして勝利の矢を射る者として、聖堂の弓をも引ける者として、主よ、本当に冒頭の祈りにおいても矢が出てきました。主よ、本当に私たちは矢をしっかりと射て滅ぼし尽くすものでありますように、主よ、あなたが今日語られたことを感謝して、我らの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、この時代とともにあなたはいつも私たちを見つめておられ、そしてあなたのその眼差しの中には私たちを思うあなたの幸い、あなたの祝福、あなたの癒しがあることを感謝いたします。主よ、あなたの目が私たちを瞳のように守っておられ、じっとじっと私たちを見届けておられることをしっかり覚えて、主よ、あたかもあなたがいないかのような立ち振る舞いで、あなたに反逆をすることなく、主よ、あなたの御前において、あなたが私たちに与えてくださったその恵みを感謝して、そして主の御前で恐れを名乗き、主イエス・キリストを貫くことができますように、父を感謝することができますように、まだ聖霊に多くの恵み、多くの教えを送ることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。あなたが限りなく私たちに与えてくださるそのチャンスをしっかりと捉えて、そして主よ、学べる時に学び、また守り行うべき時に守り行い、そして主の皆を褒めたたえるべき時に主の皆を褒めたたえ、主を明かさなければならない時に明かすことができますように、あなたが恵みのゆえに私たちになされたそのすべての恩恵を豊かに受けて、そして私たちの杯があふれますように、主をあなたが祝福してください。罪人の滅び、一人も滅びることを本当に望まない主であるから、誰々の子であっても関係なく、主よ、その恩恵をあなたは与えてくださる素晴らしい主であるから感謝いたします。毎日以前のものは過ぎ去り、新しく主イエスキリストよりの恩恵に預かり、その恵みに預かり、豊かに恋を太っていくことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。悔いる力を与えてください。そして改める力をあなたが与えてください。滴り落ちるその血潮によって清められて、主の皆を褒めたたえる栄光を与えてください。今日あなたがこの御言葉を与えてくださり、この御言葉を通してまださらに私たちにもあなたが与えようとしているその恩恵があることを心から確信して、主の御前において主を語りたまえ、しもべききますの一人一人となり、そして仰せられたその御言葉の恩恵に預かり、主の皆を褒めたたえることができますように祝福してください。今日 与えられた御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。